こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アナトミートレイン第4番ウェブ動画スキトテ運動療法のための筋膜形成は、トーマス・ W ・マイヤースが提示してきた筋膜形成という見方を解剖学、姿勢動作、都市療法の接点から体系化した専門書である個々の筋を単独の部品として扱うだけでなく、筋腱、靭帯などを包み結ぶ膜性組織の連続性に注目し、身体を長距離にわたる連結ラインとして読む。列車の路線と駅という比喩は、局所に見える痛み、緊張、可動性の問題を、全身的な張力配分や運動連鎖の中で検討するための補助線となる。本書は、従来の局所解剖を置き換えるものではなく、それを補完する機能的な地図として筋膜形成を位置づける。第4番では、理論面の過失、運動における構造的統合を扱う書、四足動物に関する付録が加わり、ウェブ動画も利用できる、理学療法、トセ療法、トレーニング、ボディーワークに関わる読者が、評価と介入の視野を広げるための基礎資料である、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、局所の筋ではなく、筋膜形成でこう読む枠組み、本書の中心は、要個別の筋肉の寄せ集めではなく、筋膜を介して連続する張力のネットワークとして捉える視点にある。マイヤースはこの連続性をアナトミートレインと呼び、近代を走る路線と、その接続点である駅というイメージで説明する。これは、ある部位の硬さや運動制限を見つけたとき、その部位だけを原因と決めつけないための考え方である。例えば、関節運動は関節面の形状や局所筋の収縮だけで完結せず、遠隔部を含む軟部組織の長さ、滑走、張力配分の影響も受けうる。本書は筋膜の連続性を根拠に単純な因果関係を断定するのではなく、評価の仮説を広げる地図として形線を用いる。したがって読者に求められるのは、このラインがあるから必ずこの症状が起きると当てはめる姿勢ではない。姿勢動作触診、既存の解剖学的知識を往復し、局所米を全身の文脈に置き直すことである。この枠組みは部位別に分かれがちな臨床指導の観察を連続した身体像へ結び直す役割を持つ。次に、姿勢制御と運動連鎖を張力分散の問題として再考する筋膜形成の考え方は、姿勢を静止した正しい形として判定するだけでなく、重力下で全身がどのように安定し緊張を分散しているかを考えるために使われる。本書が扱うのは、筋膜ネットワークを通じて力が一方向だけに伝わるという単純なモデルではない。わしろ複数の組織連続が重なり合い、身体各部の位置関係や運動の選択に関与するという見取り図である。そのため、観察の焦点は、姿勢が標準形からどれだけ外れているかだけではなく、どこに過剰な緊張が集中しているか、どの運動で代償が現れるか、荷重の受け渡しがどこで滞るかへ移る。第2章から第9章では、各形線のルールと解剖学的な連結が詳細に扱われ、読者は表層的な見た目と組織の走行を結びつけて学ぶことになる。ただし、姿勢には骨格形態、神経系課題、心理社会的要因なども関与する。筋膜形成だけで複雑な運動機能障害を説明しないことが重要である。本書の価値は、姿勢運動の評価に、局所筋力や関節可動域とは異なる全身の張力配置という観点を加える点にある。さらに、トセ運動療法では評価仮説と再評価を結ぶ解剖学地図になる。本書はトテ運動療法の手技集ではなく、触れる部位と観察する動作をどのような構造的仮説で結ぶかを支える解剖学テキストである。臨床やボディーワークでは、痛みのある場所、動きにくい場所、緊張を感じる場所が一致しないことがある。筋膜形成はその不一致を無理に一つの説明へ回収するためでなく、遠隔部を含めて確認する順序を組み立てる手がかりになる。介入前には立位歩行、特定動作、関節可動性、左右差などを観察し、局所と連続組織の双方から仮説を立てる。介入後には触診上の変化だけでなく、当初の課題となった運動や荷重の変化を再評価する必要がある。この往復がなければ、形成概念は印象的な図解にとどまる。また本書の理論を用いても急性外傷、重篤な疾患、神経学的問題などを筋膜の問題として扱ってはならない。適切な鑑別医療連携、本人の症状と目標の確認が前提となる。筋膜形成は診断面を与える道具ではなく、都市的介入を局所処置から全身的な機能評価へ接続するための補助的枠組みとして有用である。そして、第4番は、理論運動比較解剖を補い、静的な図譜から学習を拡張する。第4番の特徴は、従来からの形線解剖を単に更新するだけでなく、理論的背景と運動への応用を補強している点にある。筋膜と麻体力学的調節を扱う内容は大幅に加筆され、膜読本として付録に整理された。これにより、読者は形線の名称や走行を暗記する前に、なぜ膜性組織の連続性に注目するのか、どのような条件でその見方が役立つのかを検討できる。 さらにアナトミートレインインムーブメントでは、白帯を運動の中で統合する問題が扱われる。罫線は静止姿勢の線画として理解されがちだが、実際の機能は歩行、荷重移動、リーチ、呼吸を伴う課題など、時間的に変化する活動の中で確かめられるべきである。四足動物におけるアナトミートレインを扱う付録の新設も、人の直立二足歩行を唯一の前提とせず、組織連続性を比較的に考える契機となる。加えてウェブ動画は、平面図では把握しにくい立体的な位置関係や触診、運動観察の視点を補う。複雑な解剖を反復視聴しながら確認できる点は、情報量の多い本書に実務的な学習経路を与えている。最後に、魅力的な罫線モデルを過剰に一般化しないための読み方、アナトミートレインは、内の連続性を直感的に把握しやすい反面、図の線をそのまま治療効果や症状の原因へ結びつけたくなる危険もある。本書を有効に使うには、罫線を全身には連続した組織関係があるという有力な観察モデルとして受け取り、万能の説明原理にはしない姿勢が必要である。筋膜の解剖学的連続性とある遠隔部への介入が特定の症状を改善することは同じ意味ではない。臨床的な有効性を考える際には、症状の経過、負荷量、睡眠や心理的要因、神経系の関与、組織損傷の可能性、運動課題の変化なども統合して判断しなければならない。だからこそ本書は従来の解剖学を改変するものではなく補完するものと位置づけている。この限定を守るなら、罫線は固定観念を増やすものではなく、観察の視覚を減らす道具になる。読者は、LINE を発見した後に必ず動作で確かめ、本人の主観的変化と客観的な課題再評価し、結果が乏しければ仮説を修正するべきである。理論の美しさより検証可能な臨床推論を優先することが、本書を実践に生かす鍵となる。結論として、本書は、理学療法士、医師、作業療法士、アスレチックトレーナー、カイロプラクティックやマッサージなどの都市療法実践者、パーソナルトレーナー、ヨガ指導者、ダンサーなど身体を評価し動作を扱う人に適している。とりわけ局所の痛みや可動域だけを追う評価に限界を感じ、解剖学を全身的な運動観察へつなげたい読者に有益である。一方、初学者にとっては情報量と立体的な連結関係が複雑であるため、骨筋関節の基礎解剖を確認しながら動画と図板を反復して学ぶ使い方が現実的だろう。類書にも筋膜や都市療法を扱うものは多いが、本書の再達点は筋膜を単なる組織説明にとどめず、罫線という一貫した地図に編み直し、姿勢、運動連鎖、触診、構造的統合へ接続していることにある。第4番では理論的背景、運動の章、比較解剖的な付録、ウェブ動画が組み合わされ、静止した解剖図だけでは得にくい理解を支える。ただし、罫線を診断や治療効果の保証として使うのではなく、既存の医学的評価、動作分析、再評価と併用することが不可欠である。その批判的な読み方を保てば、本書は解を局所と全身の両面から考えるための密度の高い参照書となる。ご支援いただける場合は、トマス W マイアスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。